はい、それではですね、実践チェックポイントノートの方に移りまして、これから4つの流れ、最強仕事術の4つのステップについて順番に読み合わせをしていきながら、一つ一つ詳細に説明していきたいと思います。まずですね、3ページ目、最強仕事術やり方の流れ、4つのステップということで、ステップ1、付箋書き出しと細分化、ステップ2、仕分け、ステップ3、実行、ステップ4、サクセスシートとなっていますけれども、このステップは問題ないでしょうか。引っかかっているところがですね、もしあるようでしたら、後からご質問をいただくなり、ちょっとですね、これ進めながらメモっていただいて、ちょっとここわからないなっていうところがありましたら、ご質問をください。はい、では付箋書き出しフェーズに行きます。付箋の書き出しフェーズですね。まず最初に、見ていただきたいのが、一番上の付箋の持ち方です。あなたはどういうふうな持ち方をされているでしょうか。もしですね、手帳とかスケジュール帳をお持ちでしたら、付箋の一束を7つぐらいに分けて貼っておくっていうことをお勧めしています。で、これどういうことかというと、まあこういうことですね。まあこの写真にあるように、手帳に、この、まあ合計全部でこれが一束100枚ですけれども、この付箋を7つに分割して、こう貼っておくというようなことをお勧めしています。で、こうして、まあ、常に持っておくことでですね、思いついたことはその場で書けると。すぐ書きましょう。次に、一束100枚定量を守るです。定量というのがキーワードですね。はい。1枚は日付付箋と書いてありますが、新しい付箋を使い始めるときに、1枚目に日付を書きます。これはどういうことかというと、こちらの写真にちらっと書いてあるんですけれども、最初の1枚目に工程順11って書いてありますよね。これは現在の2011年のことですが、例えばこれを1月1日に始めたとしたら、この1枚目に 11.01.01 というふうに書いて保管しています。これはですね、人によって書きやすいのですね。H23、平成23年とか、スラッシュ01スラッシュ01とかっていう風に書いてもいいですし、お好みの方法で、書いてみてください。そして、残りも99枚ですね。残りの99枚を、トゥードゥの付箋として使いますということです。で、これアラームとしてって書いてあるんですけども、この意味はご存知でしょうか。この定量というのがキーワードになります。つまりですね、この100枚一束がどのぐらいのペースでできているのかっていうのが、わかりますので、仕事量のペースが定量観察できるんですね。先月は付箋に2束だったなとか、今月は付箋4束いったなとかですね。確かに仕事量も多く成果も上がったなとか、よし、これからは付箋4束を基準にしてみようとかですね。その他にも、例えば先ほどのですね、この写真のように、今使っている付箋の色はピンクですと。で、その前の色が、例えば、緑色。その前が青。そしてその前が黄色だとしますよね。となると、今のトレンドはもちろん今使っているピンク色の付箋がですね、多いんですけれども、なぜか3世代前の黄色の付箋がありますねと。で、その時にですね、日付付箋を見て一体いつからあるのと、それを確認した上で、その付箋はなぜ残っているのかなっていうことを考えるんですね。その理由は、書いてあるトゥードゥが大きすぎるからかなと。だったらもっと細分化してみようかな。で、ある程度小さなトゥードゥになってるんだけども、もしかしたらこう手をつけたくない、あまり気の知りのしないトゥードゥなのかなっていうふうにですね、判断をつけるきっかけになります。そのための定量を測る一つの材料として使います。次に同じ付箋を最後まで使う ですけれども、一度その付箋の束を使い始めたら、その束が終わらないうちには他の付箋は使わないでくださいということです。なぜならばですね、他の付箋を使ったら定量関数にはならないからですよね。はい、で次にサイズは E が必ず定量でと書いたのは、サイズは一応15mm×50mm 推奨と言ってますけれども、これは好みでも構いません。ただしですね、これは今までいろいろなサイズを試して取り扱いのしやすさであるとか、まあ、記入スペースとかを検討して最もベストなサイズとして決めたものです。またサクセスシートなども 15mm×50mm のサイズに合わせてありますので、まあ、決まったサイズを使った方がいろいろと考えなくてもいいというメリットがあります。で、必ず定量でということで、まあ、定量上に100枚って書いてありますけれども、どうしても200枚がいいとか、まあ、他の枚数がいいよとか言われた場合は別に OK を出していただいて構いません。ただし200枚使うとしたら、まあ、定量観察ですから、その後もずっと200枚のものを使うように進めてください。で、色は4種類以上がおすすめですと、まあ、別にこれはね、何色でもいいです。で、例えば10色20色ってダメですかって別にいいんですけれども、まあそんなに多いとね、探すのもまあ大変なのかもだと思いますので、まあ、基本最低4色以上あればいいですよとお伝えください。で、カス付箋は使わないについては、カス付箋って言ってるのはですね、ドゥードゥ用の付箋ではなくて使いかけの付箋のことです。で、使いかけの付箋などを使ってしまいますと、これも定量になりませんのでご注意ください。はい、次に効果について説明します。まずは、全てを吐き出すことのスッキリ感です。頭からあらゆることを出して吐き出すととてもスッキリします。ということはですね、これ逆にスッキリしていないって思う場合はまだ吐き出していないっていうことを意味するんですね。ただですね、中にはいくら書き出してもスッキリしないから、とにかく時間をもっと取って書き出しますという方もいらっしゃるんですけれども、いくら書き出しても完璧に全てを書き出すことは不可能なんですね。で、書き出せない書き出せないって言っていますと、その書き出せないことに黒水を、まあできないことに焦点が当たって黒水を落とすことにもなりますので、あまりこだわらなくてもいいですよと伝えてください。で、次に全てを書き出していることの安心感ですね。なんか忘れているのではっていう不安感がなくなっていきます。で、現状を俯瞰認識についてなんですけれども、これは自分の頭の中が全て見える化されますよね。全部出すので見える化されますので、今の自分の現状、今の頭の中っていうのを俯瞰現状認識ができるということです。まあ、自分の頭の中が全部目の前にこう並んでいる状況ですよね。それを高い視点から見ている自分がいるということです。はい。で、忘れていた些細なことでもずっと気になっていること、そういうことってありますよね。こういうこともすべて付箋に書き出されますし、気になっていたことに決着をつけることができるんですね。まあ、決着って言い方をよくするんですけれども、ずっと頭の中に入れておくとずっとモヤモヤしたままなんですよね。それを目の前に出して、これをどうするか、やるのかやらないのかっていうふうに決着をすることができるんですね。で、ふとした思いつきを忘れない、物忘れがなくなる、まあ、これは実際にかなり実感されているのではないでしょうか。で、最後のやらなくてもいいことを把握できる、これは結構重要ですね。やらなくてもいいことでも書き出さずに頭の中に溜め込んでおくと、これも先ほどと言ったように、まあ、やるかやらないかの判断が明確にはできませんので、ずっとなんかモヤモヤした感じがあると。で、これを書き出すことによって除外するか、まあ、残すか、やるかやらないか、どうしようかというですね、まあ、決着をつけることができると。そうするとずっと残っていた頭のモヤモヤが晴れていくということですね。はい、次に付箋書き出しフェーズの FAQ を説明します。最初に付箋が書き出せない、増えないについてですけれども、よくその日のことしか書けませんとか、 1週間以上先は無理で今週のことしか書けませんという方がいます。でこの場合はですね、最強仕事術に取り組む以前の問題っていうのが多いんですけれども、そもそもやることがないとか、特に目標もなくて毎日の仕事をただこなしているっていうパターンですね。で正直このパターンの方は最強仕事術は別に必要ないんではっていうふうに思うんですけれども、まあ、そう言えるんですが、ただですね、自分がコンサルタントとしてこういう方が相談に来た場合はそうとも言えない場合ありますよね。まあ、こういう方の付箋の書き出し方法というのは、まあ、頭の中のことを書き出してとは言っても書き出せないんですから、仮の目標をですね、設定してもらってそこから落とし込んでやることを決めるという方法にするといいです。でこのやり方についてはですね、6週目の目標達成スキルで説明していきますので、そちらをご覧になってください。次の同じ付箋を書き出した場合ですが、これはよくあります。同じことをですね、2枚も3枚も書いてしまうことっていうのがありますが、これはですね、何枚も書くぐらい自分が気になっていることなんですよねと認識してくださいということですね。で認識したらじゃあどうするかですよね。これはさっさとやった方がいいよねというアラートになると思います。じゃあさっさとやりましょうという回答ですよね。で頭の中にあるすべてのことを、どんなくだらないことでもいいというのは、頭の中のすべてのことを書き出しましょうと言っているからこその、まあ、状態であるし、こういう質問なんですけれども、これはですね、最強仕事術に取り組み始めたばかりの方はまだその付箋の書き出しというのは慣れてないんですよね。慣れていませんので、こういう場合はですね、どんなくだらないことでもいいですよと言ってあげてください。ただですね、やっていくうちにその付箋の内容がですね、時間軸を持たなくて仕分け上に置き場所がないっていうことに気づきますので、そうなったらですね、それはまあ今後書き出さないか、それともどこか違うところに貼っておくかしましょうと指導してあげてください。はい、次のページですね、4ページ、プライベートとビジネスについてですけれども、これはプライベートの付箋とビジネスの付箋を分けた方がいいですかという質問ですね。仕分けを分けたり、保管場所を分けたりということですね。これはですね、分けない方がいいです。自分の人生という中で、1日24時間、まあ、1週間の368時間ですよね。1年365日ありますけれども、プライベートやビジネスでそれをどう配分するかを考えているわけですから、基本分けないでください。タスク管理っていう意味では、分けた方が整理がつくっていうのは分かりますけれども、最強仕事術はですね、まあ、人生の編集というもっと大きな概念も含んでいますので、細かくは分けない方がいいです。で次の付箋サイズについて、これは大きさは何でもいいですかということですね。15ミリから50ミリを推奨していますので、まあ、このサイズを使えばサクセスシートもそのまま使えますから、余計なことに頭を使うぐらいだったらあまり考えずに、まあ、このサイズを使うことをお勧めします。ただですね、何らかの理由があるならば、まあ、サイズは他のサイズでも、まあ、構いませんというふうにお伝えください。まあ、お答えください。他人のトゥードゥは依頼したものなどということで、他人に依頼したトゥードゥも書き出しますかという質問ですけど、依頼したものはもう自分のトゥードゥではないので書き出しません。ただ、依頼したもののチェックなどが必要ならば、まあ、何々をチェックするとか、そういうトゥードゥを書きます。要はですね、自分のアクションを管理するので、自分のアクションだけ書き出しておくということですね。はい。トゥードゥと時間が決まっているスケジュール、これの使い分けですが、僕はですね、トゥードゥは付箋、時間が決まっているスケジュールは見開きのカレンダー手帳に記入しています。で、時間が決まっているスケジュールについても、まあ、リマインダーにしたいとか、それまでに準備しておくべきことがあるということは、付箋に書き出したりしています。書き出すことということで、毎日の繰り返し仕事、ルーチンワークは書き出しますかというご質問があると思います。で、これは結論から言うと、人によっておすすめは全く逆になります。 基本概念で黒水から白水への話ってありましたよね。もしですね、クライアントが黒水だなと思ったら、毎日のルーチンワークを毎日毎日付箋に書き出すということは、毎日毎日白水を貯めるチャンスがあるということなんですね。付箋一枚が、白水一つ一つを一滴一滴を落とすことになりますので、毎日のルーチンワークを全部書き出すということは、白水一滴一滴をたくさん落とすチャンスがあるということなんですね。でまたそうではなくても、ルーチンワークって頭を使わない作業ですので、あまりこう意識してないっていうこともあって、ぼーっと忘れてしまうことがあると思います。でそれをですね、あえて書き出しておくことだけで、視覚的にすぐ認識できますから、着手が早くなって仕事スピードが上がるという効果もあります。ですのでですね、基本的にはルーチンワークは書き出してもらった方がいいと思っています。ただですね、こういう方もいます。ルーチンワークの付箋を書き出すのが苦痛です。という方ですね。こういう場合はですね、ルーチンワークは別に書き出さなくてもできるんですよね。という確認をした上で、だったらもう書き出すのはやめましょうとアドバイスしてください。書き出すことが不快ならば、そんならやめた方がいいんですね。はい。で、次に名言、標語などは、心情、心構えなどはって書いてありますけれども、これはですね、先ほどの、どんなくだらないことでも書き出していいですかっていう質問のところで説明した通り、最初まだ付箋の書き出しに慣れてないうちは書き出してもいいです。ただですね、標語とか心構え、例えば人に親切にとか、人の嫌がることはしないとか、そういうふうに書いてあっても、これ、時間軸を持たないので、仕分けしてもずっと1ヶ月以上先に置かざるを得ないんですよね。だったら、こういう標語や心構えを自分が大切にしているんだと認識もしてもらった上で、例えばですね、名言心情フォルダーっていうのを新しく作っておいて、書き出したらそこに貼っておくとか、そういうふうにして仕分けに並べるトゥードゥーとは別に管理していくといいと思います。はい、これ以降は付箋出しのフォローと、付箋を増やすフォローについてです。で、ここはですね、後で一読しておいてください。全く初めて最強仕事術に取り組んでもらう人には、最初は仕事のことから書き出してもらって、慣れてきたらプライベートのことを書き出してもらうというふうに、その人の事情によってですね、カテゴリーを区切って書き出してもらうといいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。以上で、付箋書き出しフェーズの説明を終わります。